い、モンゴルナイトフィーバーです。
こんばんは。
こんばんは。
なんでギリギリな収録なの？こう更新する2時間前撮ってる。
そうよ、
2時間前ですね、うん、
編集するの俺よ。
やばい、確かにこんなんじゃお尻と口が近づけないよ。時間が全然ないから。
そんなかかるの時間、
うん、遠いんだから口と
尻は。じわじわくっつくもんやった。
いまだにあんまり理解してないんですけどね、お口とお尻がどうこうみたいなね、うん、
だんだん理解できるようになってきますよ。
そうなんですね、わかりました。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
だんだん今日は一個大きい話があるじゃないですか。みんなでしようねってした話が、その前に一個私の身に起きたことを、うん、ありのまま話すんですけど、
うん、
はい、
今朝会社に行ったら、なんかこう まず私しか会社に到着しなかったんですよ、早く行ったから、うん、
はい、
そしたら足なんか水汲もっかなと思ってウォーターサーバーに近づいたら、気配と思って足元見たら、カナブンがいたんですよ。
うん、ほうほうほう、虫のね、
はい、ウォーターサーバー付近、まあ、安美野さんの席の真横ですね、うん、カナブンがいてですね、え、カナブンいると思ってウォーターサーバーの近くに行くから見たんですよ。なんでカナブンかって分かったかというと、うん、私は最近カナブンとコガネムシの違いをずっとインターネットで調べてるのでこれはカナブンだってすぐ分かったんですよ。
あ、なるほどね、
素晴らしい素晴らしい、
はい、でなんでカナブンいるんだろうって思ったけど、ちょっと眠かったんで一回大金切って目閉じたんですよ。
どういうこと？
眠くて、
まあ、ちょっと、
まあまあ、聞きましょう聞きましょう。
眠くてね、はいはい、
はい、いやカナブンをどうにか するとか一回考えたんですけど、ちょっとその体力今ないから一回寝ようと思って目を閉じたんですけど、うんうん、
相当ないな、相当消耗しててんな、
う
ん、
そうですね、すごい雨の中ちょっと機材とか取り行ったりして疲れちゃったので、
うん、
なんか一回寝てカナブンのこと考えようとってわっと起きたら、起きた時もカナブンのこと忘れてて、やびやびみたいな、仕事しなきゃと思って、うん、もう一回なんか机とかについて仕事をしてたら、
うん、
なんかもう安美野さんとか原宿さんとかも会社来て、
あ、そうですね、
そしたらなんか、うわ水があるって言ってウォーターサーバーの前に、
あ、そうですね、僕が気づきましたね。
もう
ほうほうほう、
なんか水たまりになってて、で私朝カナブンがいた時は水なかったんですよ、う
ん、ほうほう、
なんか1時間後ぐらいにカナブンが消えて水たまりになってたんですよ。このなんか私これはしかしハムナプトラへの誘いじゃないかなと思って
ハムナプトラカナブンじゃないけどね、
そんな入り口やったっけな、
スカラベ、
そうですね、いやだから似てるなと思って、私もこれが冒険の誘いが来るかもっていう不思議な出来事が朝からあったんだけど、いや本当これ嘘松じゃないんです本当。
あ、いや確かに、うん、カナブンは知らないんですけど、僕が朝来てウォーターサーバーの隣の席なんで自分の席座ったら、あ、なんかウォーターサーバーの前がちょっと、まあ、そんなびちょ濡れって感じじゃないですけど、こう30センチぐらいの円になって、水が垂れてるというか、そこあったんで僕が吹き吹いたんですけど、
うん、
それってことですよね。
そこにカナブンがいたんですよ。でも消えて水たまりになってたんですよ。何ですかこれ、
これ何、
それあれじゃないの、その大雨のとこ来たんやろ。
そうです、
自分が濡れとったんじゃないそれ。
私
で
そのなんかもうめちゃめちゃな状態でさその金分をさじっと見とったわけやんか、濡れネズミの状態で。
あ、まあ確かに。
でその間に地面がめちゃめちゃに濡れて、でひょこひょこ寝に行ったんじゃなくて、
私まずなんか服が濡れてるなと思って会社に着いてすぐ全部脱いだんですよ。
確かに僕が来た時には
誰もいないし、
なんかズボンが干されてましたね。
ズボンも干しとったのか。
そう、はあはあ、で会社にいっぱい衣装があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
その衣装のうち一つを着て寝てたんですよ。誰もいないからそう着替えちゃってトイレで。
なるほどね、はいはい、
雨たれだから私から水は出てないんですよ、
はあ、確かに。あとなんか水も点々とはしてなくて、確かにウォーターサーバーの前にだけありましたね。
なるほどね、これじゃあ解いてから本編入るか。
確かに
水カナブンだったんじゃないですか。いや
水カナブン知らないですか、水カナブンって。
え、それドラマーの人が逃げたんですか？
それカナブーンね。
なるほどね。
逃げたのあれ。
しかもえ、なんかでも逃げ消息不明みたいになって
ましたよね。一回行方不明になりましたよね。
はい、もう見つかったよね。で
抜けた。
あ、抜けたんだ。
そう、抜けた。
でもあのカナ、でも絶対にカナブンなんですよ、今日見たの。私、本当カナブンとコガネムシの血が分かるんで。
いや、まあ、
それも吉井さん。そこじゃない、そこ重要じゃない。
例えば、コガネムシだったとしても別に変わんないですからね。
それで、もし今間違えてるとしたら、水とカナブン見間違えたかどうかやから。
え？絶対見間違えないですよ、今日。メガネしてたんだから、見間違わないですよ。
それかやっぱり
水がないことも確認してます、私。
そういう感じね。
はい。カナブンどうしようと思って、カナブンの近く触ったりします。どうしよう、触ろうからみたいな。どうみたいな。
え、で結局カナブンはもう行方不明
な。行方不明なんですよ。
なるほどな。
つまり休みのさんの横の席でカナブンが行方不明になったんですよ。
なるほどね。
ええ、モンちゃんはこれを今どう睨んでる
の？私はですね、あのカナブンがはでて水になったんじゃないかっていう説。あともう一個その近くに謎があって、
うん、
この前なんか仕事中に急に床に伏せてたんですけど。
お、まあね、そういうこともありますね。
なんか多分落としたかなんか、なんか探してたのかな、なんかあんまりその辺は定かじゃないんですけど。
そ
したらあの、はいはいはい、会社にあるそのカナブンのすごい近くの棚の下に、
うん、
ピスタチオが隠されてたんですよ。
ピスタチオ？
あのなんか植え込み、元植え込みみたいなところですよね。そのオフィスの、デスクスペースとそうじゃないところを分けてるところの棚みたいな。
うんうんうん、あるね、あるね。
そこにピスタチオが隠されてるんですよ。
今も
隠されてるっていうか、単純にゴミが落ちて下に行ってるだけでしょ。
いや、これ謎の一つを構成してると、なんか水かな分隠されたピスタチオ、う
ん、あ、まあ謎だけが増えてくな。
挑戦状かもな。
そう、あのバーグハンバーグバーグへの挑戦状が誰かから叩きつけられて
る。叩きつけられてると思う。
すごいしょぼいな。
だからね、その
水とカナブンのピスタチオ、うん、
そのそれを謎やとして捉えるかどうかな。そこに一個ハードルがあるもんな。
確かに、
ゴミ。だからよく分かってる人物よ、俺たちのこと。それを謎だとちゃんと見抜く能力。
うん、え、確かに。え、うん、休みのさんが自作自演してるんじゃないですか、水だーって。
あ、まあ確かに僕が、まあ、うわ、なんか水垂れてるみたいな言いましたけど、
来てすぐさ、そこトイレだと思ってさ、用足して、あのカナブンがいたからカナブンを的にしてトイレをして、でちょっとそれがバレるのが恥ずかしいから、水だーって言って原宿さんに吹かせた。
いやいやいや、僕が吹きましたしね。
そっか。
いや、なんだったらやっぱり第一発見者が怪しいですからね、言って。
いや、それで言ったらやっぱり休みの怪しいよ、第一発見者だし。
いやいや、第一発見者
っていうか、え、私は怪しくない。私は一回服全部脱いでるんですから。
やっぱカナブン、カナブンを、
うん、
え、やっぱカナブンを見つけた瞬間にもう衝動的にその場で殺しちゃったと思うんですよ、多分ホングライアスさんが。
私そんな残虐な人間見えてんの？
で、やっぱそのへばりついたカナブンの体液とかを落とさないといけないわけじゃないですか。
まあそうなるでしょうね、
うん、そうそう、そういう時にやっぱ水を使って拭いたんじゃないかなと思うんですけどね。
いや違うな。
え？
いや、これもうヒントがいっぱいある、本当に。もう、
え、
もう容易よ。
なんすか？
まず一つ、
うん、
その水になった状態を発見したのは休みだよね。
そうですよ。
で、水だと叫んだと。
まあまあ叫んだとか、うん、あ、水垂れてるみたいな、
ね、まずここが一つ怪しさとしてある、
はい、
うん、
怪しい。
もう一つ、そのさっきもんちゃんが言ってた、あのおしっこ。
うん、
そうなんですよ。多分ね、休みのはね、カナブンを見ておしっこをしたというのはまず間違いない。
いや、私もそう睨んでます、
うん、
間違えてるな。
で、ここでもう一つ解かなきゃいけない謎があって、カナブンが消えたっていう話な
よ、
はい、
そうなんですよ。
そう、
うん、
で考えてみて、ヤスミナの身長180超えてるやろ。
うん、
はいはいはい。
っていうことはチンポコの位置も相当高いやん。
まあ、確かに相対的に見たら高いですね。
相当高いやん、人間の中では。
え、ヤシの木とどっちが高いですか？
ヤシの木のサイズによるだ。チンポ。休みの
って、すごい、
おしっこするとき逆立ちするからさ。
いや、高くなる、
より高くなる。
そしたらなんでより高くこう選んだんですか。
そうすることで、そうすると、うん、水の勢いは増すやんか。
増しますね、
重力でね。
地面に穴開いちゃうんじゃない。
そう、だから休みのはさら、その勢いでさ、金分を狙ったわけやろ。
そうなりますね。
そんな勢いで金分当たってみ、金分消滅するで。
確かに、あの力と力の拮抗で、カナブンの質量だと消えちゃうかも。
消えちゃうよ、うん、
いや消えないな多分、ね、
そう。だからカナブンってもう休みののおしっこ消滅しちゃったよ。
だからいなかったんですね。
そうそうそう。いや、僕がそんなアクロバティック放尿をしてる時、会社に人いましたからね。
だから、
はい、
見た人と一緒に隠蔽をしてるんじゃない。
え、
しかも原宿さんと一緒に、うん、隠蔽したんじゃないですか。
原宿さんは常にやっぱりおもころを運営しなきゃいけないし、うん、毎日落としちゃダメっていうプレッシャーと戦ってるから、
はい、
記事になると思ったんよ多分。
あ、この行為が、
そう、休みのこれを記事にしてくれるんじゃないかっていうので今ね、口をね固く閉ざしてる。
でもこの推理、大きい欠点が一つあるんですよ。
え、
何、
あのさっきモングナイスさん寝てたって言ったじゃないですか。
はい、
僕が来た時にはもうデスクに座って起きてるんですよ。
そうですね。
だからそうなると、うん、モンゴルナイフさんもグルっていうことになりませんかこれ。
いや、それが一つこれは回避できることがあって、私ウォーターサーバーに背を向けるタイプの席なんですよ。だから背後が見えないんですよ。
うん、なるほど。
だから水だって声も後ろで聞いて、え、水、そこにはカナブンがいたはずなのにってなったんですよ。
あれ、うんうんうん、モンちゃんが起きたのは休みのが来てから。
いや、来る前ですね。誰も来てない状態で起きて、
うん、
で、なんかその時は一回カナブンのこと忘れて、多分仕事しようと思って仕事したんですよ。
なるほど、なるほど。
もう一個自分の中に説があって、
うん、
泉川行ったんじゃないかなって。
ああ、
うちの会社にね、
うん、
でなんかあのオアシスみたいな感じで水がウォーターサーバーの前に泉ができて、
そこにウォーターサーバーがあるからな、
カナブンが水をたまたま、通りがかりのカナブンがたまたま水を飲んでて、最初の泉のやつは飲み終わっちゃってる状態で、私が「あ、カナブン？」って言って、カナブンの周りをこう、なんかカナブンを触るかこう悩んで、こうサワサワしたい、で寝てる間にカナブンはもう飲み終わってどっか飛んでって、泉だけコンコンと湧き続けてって、水だーっていうところになったんじゃないですか。
なるほど。ああでもね、それ近いけど、
うん、
だいぶ近いと思うけど、ちょっと外してるところがあって、
え、
その泉が湧いた理由よね。その時休みのどこにいたん。
いや、僕はデスクにいたんで、その水の、いや、まあ左隣ですかね。
いや、それは嘘やな。
嘘やな。
おそらく、おそらくというか、これ間違いなくバーグハンバーグバーグ社の下のフロアにいたやろ。
下のフロア、下のフロア
って、下のフロアって赤ちゃんハウスじゃないですか。赤ちゃんハウスじゃん、あの幼稚園じゃないですか。
幼稚園ですけどね。
にいたんやろ。
いや、いないな、いない
、ね、休みのはね、おそらくあの下のフロアからその上にいるカナブンがいることに気づいて、
え、
そもそもなんでいたので
、天井に張り付いてた。
下からおしっこかけたらどうなるやろうっていう好奇心に勝てなかったやろ、
うん、なるほど。
でさ、休みの先言ったように180超えてるやんか、
うん、
まあ、また同じ
か、あの、はい、入ってるおしっこの量も半端じゃないの
よ。確かにタンクで言うとすごい量になりますね。
とんでも、とんでもないタンクないの、休みのって言い換えると。
人とそんな変わらんな。
確かにネズミとかと比べるとかなりですね。
人と比べたしなっていうかしな。
だから下向いて発射っつってバーンとさ、天井に向かっておしっこするわけやんか、
うんうんうん、
でガガガガガガガガってこう床を削っていって、うん、
はいはいはい、
到達してもうそこでカナブンを破壊しながら、
うん、
バーグハンバーグバーグ社の床に到達で、ちょうど30センチの池になるぐらいのおしっこの量を残して泉になった。
なるほど。
それでも下に穴が開いてんだったら その水も結局抜けてきません？
分かってないな、さっき言ったやん、
うん、
なんか言ったっけ、
全然見えてないな、ね、篠さん謎が、
何も話に残んないからな、
さっき言ったやん、もう俺がヒント出したやん、
え、何何、え、ピスタチオ、ね、ピスタチオ、
ね、これはね、ちょっとごめんなさい、あのヒント出したのはこのラジオ放送中ではないんですけど、
え、
うん、
この、あのモンちゃんがちょっと離席して待ってる間に、俺日本沈没の漫画の話したやろ、
ああしましたね、あのスピリッツでやってた、
そうで、それってあの東京大地震が襲うシーンがあるんやけど、
うん、
その話したやんか僕、ああ
何
て言った、
あしてたわ、確かにしてたわ、
言ってちゃんと自分の口で説明して、
あの東京のもう大地震が起きてもう地盤が割れちゃうんですよ、
うん、
でそこに人がこうわって落ちちゃって、でその裂けた地盤がさらにその地震によってまた閉じるっていうシーンがあるらしい
ん
ですよ、
うん、
それってことですか、
そうですよ、その休みののおしっこの当たる振動で一回裂けた床は、
うん、
その振動でまた閉じたい、
なるほど、全部つながる、これで
全部つながるやんこれで、うん、
ピスタチオつながってないな、
ピスタチオはその栄養を吸って急成長、
うん、そういうことになる、
栄養全部つながる、ね、うん、高いからピスタチオが棚の下で育ったんですね、
育っちゃった、
いやーすごいな、
そのすっとぼけもほんまにあれやな、一級品やな、
うん、ほんとアダムクのうますぎる、
うん、
あわしの負けだす、
謎が解けたところで ねすっきりしましたね、うん、
すっきりした、
あれは住野さんの尿でしたか、
わかるもんですね、やっぱり悪いことできないですね、うん、
そうですね、まあこういうね罪の告白もあったところで今日のラジオのねメインテーマを、
いやもうさ
確かに
17分経ってる、
いや結構経ってる
今回これでいいわ、
来週にしますか、
次回でいい、その話
確かに、うん、
そんな確かにもう17分もたこんなどうでもいい話で17分経っちゃった
いやしたな、
参ったな、
どんどん忘れてっちゃうのに、
確かにもう結構忘れてんのに、まあじゃないかい、
うん、じゃあね、まあ、来週の予告だけしとこうじゃん、
うん、
来週はあの僕カントリーマームがめちゃめちゃ好きなんですけど、
うん、
地方版がいっぱいあるから、
はいはい、
はそれを食べに行きたいっていうので実際この3人で行ったね、その時の話を、ね、
来ましたね、うん、
ちょっとさせていただきたいなと、
本当、
はい、
涙あり怒りあり、
うん、
悲しみありのすごい旅となります、
負の感情の占める割合が大きいんだよな
確かに性の感情ほぼ
涙あり笑いありの旅
みたいな、うん、怒りありにならんでしょ
涙あり怒りの性格襲撃でしかない
またミステリーになるやんそれ、
いやー乞うご期待ですね、
乞うご期待ですね、
乞うご期待ですね、
うん、
カントリーマーム ね、
その当時の動画もいが編集大体終わってんのに、ね、
いや今日もそのことを思い出すは思い出すはずだったのに、うん、私が謎がね、
うん、思ったより話しましたね最初の
確かにな、
いやでもちょっとね許せないね、あの保育園に忍び込むのは、
いやそうね、
あの子たちめちゃめちゃいい子たちなのに、いやいや、お子さんたち
上層教育よ、
しっこ見せるなんて許せないよ、
そう
だってなんか今はないんですけど昔同じビルだから会社に夏祭りのお誘いとか来たじゃないですか、
あ入ってました会社のその、うん、郵便受けみたいなところにね、
そうそうそうそう、
で昔はあの昔とではないですけどコロナとかの前はなんか急にエレベーターガーッと開いて、なんか見たことない人が来たと思ったら先生なんですけど、先生の周りに6人くらいちっちゃい子がいて、なんかこんにちはって来て、あのその夏祭り招待状みたいなのくれて、
わーかわいい、
あーそんなことあったんですね、
ってそう、
そう、
なんか普通そこでボロボロ泣いちゃって、はっかわいいと思って、
ボロボロ泣いたんや、
私ボロボロ泣いて絶対に行くって言って、
怖かったやろな
もう中目黒の幼稚園なんてもう、あれもう、建前もう本当に引っ越し挨拶みたいな感じ、もう、そこに何の感情もないでしょうけどね、きっと。
いや、すごい、なんかあの、みんな可愛くて、なんか誘いに来てくれた人も、先生もなんかよかったね、みたいな。ただ、夏祭りの時間めちゃめちゃ短くて、
はい、
あの10時から10時45分とかまでだったかな。
まあまあね、まあまあそんなもん、うん、体力が持たんから。
な子供たちので、なんか絶対に行こうと思って、あの行ったんですよ、夏祭りに。
ほうほうほう。
行ったらもうチケット入場券と交換したら、もう子供たちがわーって、なんか全然知らない人が来てくれて、こっちこっちってすごい手とか引っ張って、うん、なんかお茶とか出してくれるんですよ。
すごいね、
幼稚園児がお茶を出してくれるんですね。
そう、はいどうぞって言って、なんかみんな自分が渡したみたいな、お茶いっぱいみんなで持ってきて、めっちゃ可愛いと思って、もうでも涙ケッと我慢して、今日は祭りやと思って
そこ
そのテンション
だいぶ気合い入れて
でもみんなすごいお茶持ってくるから、もうこれ全部飲まなきゃいけない、もう残さきゃいけないよ、この子たちのお茶をね全部私が飲むと思って、うん、なぜなら私しか夏祭りのお客さんに
まあまあまあ、そうだね、まあ後から来たんかもしれない。
なんかもう一人あの会社のなんか先輩もさっと来てくれたんですけど、その先輩と一緒にお茶を全部飲むみたいな感じで、
うんうんうん、
子供たち悲しませたくないか、お茶をいっぱい飲んで、そして飲み終わったらこっち来てって言って、うん、輪投げとかヨーヨースクイとかすごいなんかやらせ、お店やってて、なんかすごい景品とかもくれて、なんかもう泣きそうになっちゃったんだけど、その後になんかもう15分ぐらい経ったら、そろそろ終わりの、うん、あの盆踊りが始まりますって
言って、すごい
すごいすごい、
なんか違う階に移動して、赤ちゃんたちも上にいるから、赤ちゃんたちお子さんにみんなで盆踊りをしようって言って、はい、みんなでこうなんかドラえもん音頭みたいなやつを踊ったんですけど、
ドラえもん音頭、
うん、なんか子供たちすごいなんか手つないできたりとかして、えなんて可愛いのと、私もほんとなんか帰り道泣いちゃって帰りたくないと思っていやなんか私なんか幼稚園実習とか昔学生の時行った時とかはなんか全然子供たちいい印象なくて、ババーって言われたりしたんで
ちょっともうちょっと大きかったんかな、その子らは。
いやなんか全然地域って違うんすかね、なんか、
まあ、実際、まあ、まあ
それもあるかも、
それはあると思う、やっぱり、うん、あそこの保育園やっぱりちょっと行ったらね、ハイソサイティですからね。
まあ確かにね、
うん、で私あの会社で働いてよかったなと思う瞬間でもいっぱいあるんですけど、その夏祭りの時、うん、本当にこう会社で働いてよかったなと思って涙がいっぱい出てきちゃったんですよ。そこに安美野さんが侵入してカナブンを撃ち落としたなんて本当に許せない
あその話だったらそういえば忘れてたっすわ、う
ん、だからあれやんな、そのお茶もくれるから行ったらお茶いっぱい飲んでさ、おしっこしたなって
許せない、
あ泣いてるじゃん、
泣いてるちょっと
本当に良かったさ夏祭りは。
あ夏祭りの方で今良かった涙ね、許せない涙じゃない、
許せない涙ってすごいよこの人
いやあの子たち全員幸せになってほしい、なんか大人とかに悪い思いさせられないで健やかに生きてほしい。
あそうですね、ああ
、
ああ
締め時だわこれが。
生茶飲んじゃおう。
情緒の切り替わりすごいな。
いや生茶うまくなったんですよ。
ああなんか言ってましたね。
ね前も言ってたんすよ。
ちょっと今日じゃあもうドライブの話、あちょっともう本当夏祭り本当素敵な思い出すぎてなんか話したら涙が出てきちゃった、本当に素敵だったから。
そう、
ね。今日ちょっとじゃあドライブの話しないなら。言いたいことあるんですよ。
それもあるね。
まだあります。
何何何
話しましょうよ。
気になるなそれ。
私この前会社でバナナ食べてたんですよ昼休み。
うん。
私結構基本的にバナナ食べてるんですよ常にね。お腹空いたら結構。コンビニとかで売ってるじゃないですかラフに、
うん、
バナナって果物。なんかでもこの前すみのさんとかと喋ってたらバナナなんか好きじゃないって言ってて。 美味しくないって言ってたんですよ。
まあ美味しくないっていうか、あの全然食えるんですけど、好んで食べようとは思わないですかね。
いやいやいや、なんで好まないんですか。だってバナナより優秀な果物ないじゃないですか。あの時も言ったけど、バナナってすごいんですよ。で、美味しいし、安いし、手も汚れないし、あと罠にもなるんですよ。あと栄養もすごいから。バナナより優れてる食べ物がないじゃん。バナナ安いしさ、あと色だって可愛いけ、黄色いんだから。
まあね、ちょっと山口さんの顔を見てくださいよ今。
え、食べたいって思ってない、この今。
これどういう、今すごい険しい顔してるんですけど、うん、どっち、どういうことなんですか山口さん。
え、いやこれが言いたこ、言いたかったこと。
言いたかったこと、いやバナナがいやいや、そうバナナ
すごいすごい話じゃ放り込んできた。
バナナが美味しいっていう話
やっけ。それもオラウタの感想やぞ。
だってバナナが
このアイアイとかさ、
だってマンスーさんもなんか別に自分で買わないかもみたいな感じ言ってて、うん、信じられなくて、私今まで生きてた世界線ってもうバナナだったらみんなでこうわーって取り合いにな
るから、どこの世界線から来て何をきっかけにこっちの世界線に移動してきたんだ
よ。この会社の人たちの中でバナナの地位が低すぎるんですよ。バナナ前房で買ってきていりますかって言ったってシーンとかなんかピチューンって言われて、え、バナナを欲しがらない人たちなんているのと思ってびっくりしちゃって、もうバナナがもうこう食堂にこう皿に乗ってたらもう一つもいだだけでもう本当にあの首が次の日箸に並べられるってぐらいの本当にすごいものじゃないですかバナナって。だからそうやって一つもかないで3つに切って1本のバナナを3つに切ってみんなで分けるみたいな、そういうなんか風にしないとバナナで血が流れるじゃないですか。そんな貴重なバナナなのにこの会社だとバナナの地位がめちゃめちゃ低くてわざわざ買わないなみたいな、本当にバナナってうまいのにジュースにならないと無理みたいな感じで、生で食べてもよし、焼いてもよし、チョコでコーティングしてもよし、いやバナナってこんなにすごいのに、あと あれですね、すげえいいバナナってすっごくおいしいんですよ。あの昔こっそり倉庫みたいなところでこれは内緒のバナナなんだけどって言って真っ赤なバナナ食べさせてもらったことがあるんですけど。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何何何、今何や。ごめん、今の何や。これは内緒のバナナなんだけどって倉庫でこっそり食べさせてもらった。
これちょっと待って、これ受け取り方によっちゃちょっと全然違うように聞こえちゃうかも。
違う、
本当に珍しいバナナが、
メタファーの、メタファーの話か、
ヨッピーさんのメタファ
ー、メタファーとしてのバナナなのか。
違う、そんなことじゃなくて本当に珍しいバナナを取り寄せたから、
うん、それメタファーの方がまだありえる話やから
。本当こう木みたいのについた状態の真っ赤なバナナを食べたから。本当本当です、これまだ店頭に並ぶ前の本当に内緒のバナナだから。
どういうことどういうこと。
この時のバナナがなんか酸味もあって美味しかったんですけど、なんか変なこと言ってるように聞こえちゃうかも。本当私嘘のポルナレフだと思わないで、本当にあったのバナナはありのままのことを話したんだけど、どうしたらいいの。
嘘のポルナレフ、
どうしたらいいの。嘘の何ポルナレフ、
うん、まあなんかとりあえずそれ置いといて、バナナが美味しいってことを言いたいんですけどよ。
最初から分かってたんですよ、言ってたよ、その話
は。で私はバナナ美味しい派なんですよ。で、うんうん、安美さんはバナナ美味しくない派なんですよね。で、
まあ、美味しくないっていうか、まあ、あんま食べないかなっていう、
うん、山口さんはどう思ってんのかな、バナナのこと。バナナは山口さんのことが好きですよ。
なんで分かんない、
聞かない
と。いやだ、バナナすごい食べてるから私はバナナのことが分かるんですよ。
食べられてる嫌なんじゃないの、
そ
んな。
まあね、まあちょっとね、どうなのか分からんけど、一つ言えることは、
はい、
今うちの冷蔵庫にバナナ2房あるわ。
あ
っ、ゴリラやん、ゴリラやからやん。バナナ好きなゴリラやからやん。じゃあ、
よかった、バナナこれで山口さんもあんま好きじゃないって言われたら、私ジャングルに帰るところでした。
ジャングルから来たからそんな好きなの。
すごいな。なんかだんだんバナナの話してだんだん黒目がでかくなってきてません
か。やば。
あ、確かになんか瞳孔開いてきた感じ。瞳孔ガン開きしてきてるじゃん。
興奮してそんな喋っとった
の。いや、なんかすごい興奮しちゃった。いや、ほんとバナナの地位が低いことが本当にうるさいし、バナナ何したって美味しいのに。丸ごとバナナとか食べたことないんですか、住野さんは。
いや、あるけど、やっぱバナナいらないなって思うんですよね、丸ごとバナナ。
声だな。
ちっちゃい猿だ。ちっちゃい猿だ、猿の鳴き声だ。
マジもんじゃん。
やってるしもう。
すごいすごい。
もうノイズで
ノイズでズームで卓球した今。ようあれやな、この深夜に規制出せるな今。
いやー、すべて近所のことをすべて忘れてバナナのことで熱くなっちゃいました。ちょっとバナナのことをずっとなんか言いたかったから言えてよかった。バナナ最高パーン。
映画の CM？
みんな見てねのやつ。
映画の試写会。
みんな食べてねっていうね。すごいね。
あ、すごいな。
いや、バナナも喜んでると思う、そんなに言ってくれたら。
うん、これを聞いている食品関係の皆さん、バナナのお菓子をもっと出してください。バナナの、なんか、もっと本物のバナナ感があるお菓子お願いします。チョコバナナアイスも最近見ていません。出してください。私たちは立ち上がります。
おい、それは戦争の宣言やろ。
怖いんだよ、なんか
怖い。途中
まで途中は立ち上がります。
途中まで小学3年生の喋りなのに最後で革命軍になる。
革命軍の
感じで今週もありがとうございました。来週はね、カントリーマーム食べ会っていうことで、
うん、
そうですね。
でもここまで盛り上がらん気するな。
いやいやいや、バナナより盛り上がらなくなります。すごい時間もいっぱいかけたカントリーマーム会が。
まあでも確かに意外とその別に事件とかはね、
うん、ないんだよな。
まあないですけどね。でも紫外線が強かったっていうのはずっと問題だと思ってましたけど、うん、
それが事件がないってことなんよ。
確かに。あと僕が木村カエラを歌うとみんな気持ち悪がるっていうことも
あった、
うん、いや、ちょっと今年聞いた音の中で一番気持ち悪かったの。一番
気持ち悪かったな、うん、本当に気持ち悪かった。
夢に出たもん、
うん、
いいことだね。
さ、こっちはさ、俺なんか運転してるからさ、集中せなあかんわけやんか。
うん。
そこにさ、うん、もうその休みの木村カエラが来るとさ、
はい、
本当に謝んのよね、ハンドルを。
確かに一回ね、ちょっと間違っちゃいましたしね、あの後これこっちかみたいなので。
そう、もあったし、なんかさ、視界もなんかぼやけたことあってさ。
すご
い。怖っ。いや、でも本当に人にダメージを与える力があったさ、あの木村カエラちゃんの歌には。
いや、あれなんかみんな嫌がるもんだからすごい面白くなってずっとやってましたね。
ずっと言っとったな。
ずっとやってきて、もう本当になんかそういうああいうのって最初だけわーって言うけどだんだん飽きてくるものじゃないですか、
うん、
ずっと色褪せないで気持ち悪いんですよ。なんかすごいなんかずっと何か湿り気のある何かこうスポンジを耳の近くで寝ちょってやられてるような快感がずっとあって。
だってそのせいでさ、もう来週全部雨やで。
そう、そのせいなんですよ。雨降らしの歌だった。雨乞いのリルラリルハだったのよ、
うん、
だとしたらすごいじゃん。
そうだ、すごいのよ。
時代が時代だったら本当に巫女になってたよ、
うん、
いや今でもなれるでしょ、 100% の晴れ女として。
いや、雨男でしょ。
雨男。
あ、そうだった。逆だわ。
なんで全部逆にした？
天気の子。
天気の子が言いたすぎて全部逆にしちゃった。
じゃあね、奇跡の歌声はね、ちょっと歌だから流せないですけどね。うん、そういう思い出をね、まあ、ね、一番のイベントはもう今話しちゃったけどね、来週楽しみにしてください。
そのピースは分かんないよ。
確かに。
わかりました。ピース！
ピース！